大切にしたい第106回おはようございますという時間帯にまた喋り始めました。外ではかすかに鳥の声が聞こえています。あれはスズメですね。この界隈はウグイスの声もね、季節によってはよく聞こえる、そんなところに住んでいます。横浜市のまあ外れの方ですね。そこから喋り始めました。日本列島はもう沖縄はいつもよりかなり早く梅雨が明けています。ただ本州の方は梅雨真っ只中。今朝の新聞には、熊本、鹿児島、この辺りでまとまった雨が降って被害が心配されるという記事が載っていました。熊本県の球磨川が氾濫する恐れがあるという記事がね、載っていました。これね、梅雨の時期になると九州、それから四国、雨の被害っていうのは毎年心配されますよね。私の近所のこの横浜市でも土砂災害についての注意がね出ていました。どうも今日はね、いきなりなんとなくテンポが良くないですね。でもね、これ5回目ぐらいのねおはようございますになっているんで、このまま突き進みますね。本当に梅雨明けまでまだ日にちが本州の方はありますが、あまり被害が出ないようにしてほしいなというふうに思います。コロナで苦しんでいるのに梅雨の雨でさらにってことになるとね、もうね、辛いですよね。もう目が当てられないと言いますか、ひどい状況になります。皆さんの周りはどうでしょうかね。どんな気候でどんな風が吹いているんでしょうか。もう国際的なポッドキャスト、お前何か意識してんのっていうふうにね、またツッコミを食らいそうな、そんな冒頭になりました。できるだけゆっくり、できるだけ丁寧、できるだけ正しいということで、できるだけというところに逃げ道を作りながら喋っています。さて、今回は初めての試み、何それということでやり始めます。メールで染まる回になります。自分でね、これパチパチパチって拍手をしたくなるような、そんな状況です。私のこのポッドキャストにいつもメールくださいと言ってね、メールください、もうどんなことでもいいですからっていうふうにね、物欲しそうに言ってメールをいただいています。っていうか送ってくださいってね、頼んでいます。でもね、平均すると3週間に1本とか、そんな割合なんですね。毎朝こうメールね、開いてみる、カチッとやるとね、いつものようにメールの追加がないという日々なんですが、なんとここに来てまとまって3通連続でいただきました。ね、もうちょっと飛び飛びで来てもらった方がいいかなっていう気がするんですけどもね、もうまとまって3通ものメールをもらいました。すごいでしょう、びっくりしました。でね、いただくと本当に、ね、嬉しいものなんですね。実際に私が喋ってるものにを聞いていただけて、もうそれもすごい。でそれに反応していただいて、パソコンを開けて、何か打ち込んでくれるっていうね、これがね、もうね、その過程を考えたりするとね、もう ありがたいなというふうに思います。はい、前置きが長いですよね。さあ参りましょうかね。まずこの方からいきましょうかね。ブラジルにお住まいの方からメールをもらいました。私のポッドキャストは、ブラジルで聞かれているっていうのは全体の第5位なんですね。毎度のように言っていますけども、1位日本、そしてアメリカ、3位が台湾です。で4位がイギリスで、5位がブラジル。ブラジルの方は全体の中で 5% というね、数をね聞いていただいています。ただこれはブラジルに住んでいる日本人の方っていうケースもねあるなというふうに思っていました。そしたらブラジル在住の日本の方からメールをいただきました。ありがとうございます。ご本人に名前も、それからメールの内容も紹介して大丈夫ですという了解をいただいています。武田真一さんですね、メールをいただきました。嬉しいです、ありがとうございます。でね、ブラジルに住んでいる日本人の方、海外生活がもうかなり長くなっているというふうに書いてありました。でつい最近ポッドキャストを聞き始めたという方なんですね。聞き始めた時に私のこのポッドキャストにたどり着いてくださって本当にありがとうございます。ね、だから、ポッドキャスト 他のはあまりまだ聞いていないという状況なんですよね。他のに、を聞いてこっちのがいいやってならないようにね、しっかりね丁寧に喋っていこうと思います。で、前回のポッドキャストの中で流行語大賞の話をして、流行語大賞の今年はあまりいい候補がいないな、あこれならいいよね、面白いね、あみんなもこれは注目した言葉だからねっていうのは出てこない、あまりいい言葉ではない、コロナとか PCR とかっていう言葉しかないので、流行語大賞が盛り上がらないなっていうね、話をしました。ただ武田さんは密という言葉、三密っていうのはね、候補の一つとして頭に浮かんだんですよというふうに書いてあります。で、日本のメディアかブラジルのメディアかわからないんですけども、三密の密、密集、密閉、密接、あの密という字、恋という意味のね密、それを八密の密というふうに誤植といいますか、変換ミスみたいな、ね、ものがあって、あの甘い蜜っていうのがね使われていたっていうのがどっかであったらしくて、非常に印象に残っているというふうに言っていました。ね、小池都知事が甘い蜜の話をしているわけでも何でもないので、ね、大きな間違いがどっかであったようです。ね、確かに三密という言葉はあまりいいイメージを持っている言葉ではないんですが、流行語大賞の候補になるかもしれないですよね。そんなことを書いてくれました。そしてね、なんでポッドキャストを聞くようになったかっていうきっかけの一つとして、お嬢さんがいらっしゃるそうですね。で、お嬢さんが持っていた iPhone6 が壊れてしまった。 iPhone6 だからちょっと前のね、かなり前の機種になりますよね。だから長い間使っていた iPhone6 だったと思います。それをお嬢さんが、パパ壊れちゃったんだ直して、まあ、お父さんって言ったかもしれないですね。もしかしたらポルトガル語かもしれないですけども、お父さんが故障したものを直してくれるだろうということでお嬢さんが言ってきた。それを直した。で、直したご褒美にその iPhone6 をパパがもらえたそうです。ご褒美にもらえたっていうふうに書いてあったんですけど、これがね、娘と父の関係性がねよくわかります。私事ですけれども、私にも今度28歳になる娘がいますが、まあ、小さい頃からのことを考えると父親はある意味娘の家来みたいな感じになる部分がありますからね。あ直してあげようか、あ直ったよ、はいはいどうぞみたいにね、もうね言いなりになる部分があるので、娘さんからするとはいご褒美っていうふうな、そんな雰囲気になるんですよね。で、その iPhone6 をお嬢さんからもらい受けた、おそらく iPhone11 とか iPhone11 Pro とかをその代わりにお父さんは娘さんに買ってあげたんじゃないかなっていうふうに想像します。ね、外れていたらごめんなさい。で、まあ、もらった iPhone6 を SIM カードというよくわからないのが入ってないそうですけども、 Wi-Fi が使えるので、その Wi-Fi が使える環境の中でいろいろ探っていたら、その iPhone の中のポッドキャストというアイコンが気になって、プチッとやってみたらポッドキャストの世界に入っていけて、そこにたまたま私の日本語を大切にしたいというポッドキャストがあった、見つけてもらったという状況なんだそうです。お前の話はいつにも増して回りくどいぞっていう感じですかね。はい、ということでね、ポッドキャストを聞き始めた、本当にねありがとうございます。これからもね聞いていただきたいと思います。とかくね、海外生活が長いということで、ブラジルにいるのが長いのか、他の国もいろいろ行って各国で長い時間を過ごして、今はブラジルで全体として長いのかわからないんですけども、やっぱり日本語の情報とか日本の状況っていうのはかなり気になるようで、その中でこの私のポッドキャストに来ていただいたっていうのはね、とてもね光栄といいますか、ありがたいことだなというふうに思います。変な日本語をできるだけ使わないようにしたいと思います。でね、武田さんの追伸の中でね、こんなふうに書いてあります。あなたのポッドキャストはね、これ武田さんが言ってる言葉ですからね、ご勘弁ください。ピュアでありながら淡々と話す、それがいいっていうふうに書いてあります。私の顔を見たらピュアっていう風なイメージはね、言葉はね絶対に浮かばないと思うんですけども、そういうふうにね捉えてくださっているということです。ね、ありがたいですね。そしてね、こういう表現があったんです。これがね一番嬉しかったんですが、あのジェットストリームのようなっていうのがあってね、これは年配の人であれば、ああ、あれかってわかると思うんですが、武田さんもおそらくね、そう若くはない方だと思うんですが、 FM 東京、今は東京 FM って言いますよね、東京 FM で長い間でやっていたあの定番のもう素晴らしい、もう光り輝くような深夜の番組がありました。ラジオですね。ジョー達也さんがやっていたジェットストリーム、今は福山雅治さんがやっています。ジョー達也さんの頃と全くテイストの違った形になっていますけれども、今はあのバチャ福山雅治さんが担当しているという、もうラジオ界に燦然と輝くあのジェットストリームというね、番組があります。ジョー達也さんがやっていた頃のジェットストリーム、あれがみんなのイメージに残ってるんじゃないかなというふうに思います。あ、福山ファンの方はごめんなさいね。で、あれを連想してくれたっていうことでね、非常に嬉しいです。あれも私は聞いていた時期がありました。ただ私が住んでいたところは FM がなかなか入らないところで、もう雑音だらけだったんで、聞くっていうのはかなり苦痛だったんですが、あのジェットストリームよーく覚えています。あのミスターロンリーという曲がね、あのストリングスで、流れてきます。ロンリーストリングスだから歌詞ないですね。タラララララララララララララ、いつもちょっと長めにお伝えしました。そしてね、こういう感じです。ジェットストリーム、皆様の夜間飛行のお供を今とちりました。あ、編集したいな。ジェットストリーム、皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、ジョー達也です。ね、当然もっとかっこよくね、ジョーさんがあのナレーションでやってるんですね。ジョー達也さんもう亡くなりました。もともとは俳優で、その後声優でも大活躍をされて、確かグレゴリー・ペックさんの吹き替えもジョー達也さんしかいなかったかな。こう声優の草分けですよね。もうそしてナレーションでも、もうジェットストリームを代表するような素晴らしいものをね、もう数々残しています。あの番組をね、連想していただけたっていうのはね、もうこれ以上ないね、喜びでございます。ジェットストリーム、ね、調子に乗ってますか。はい、ね、ありがとうございます。でね、武田さんの話をずいぶん長くしていますけれども、もう一つね、私の想像でね、話をしますね。武田さんはもしかしたら電気関係の仕事をされているんじゃないかなっていう気がします。各国でいろんなあのプラントとか工事とか施設を作るのに、そういう知識を持っている電気関係の工事関係、設計関係ではないかなというね、想像します。何言ってんだお前、全然違うからって今思ってますか。ね、あのこれも勝手な想像ですから、お許しください。お嬢さんが自分のお父さんに、パパ、この iPhone 壊れちゃったんだけど直してくれないって普通言わないですよ。普通は、あ、壊れちゃった、 Apple ストア、 Apple ショップに行かなきゃっていうふうに考えるのが普通なんですけど、だと思うんですけど、お父さんにパパ直して iPhone って普通言わないですよ、かなりね、当たってるんじゃないかなという気がします。で、ジェットストリームの関連から想像するに、もうね、あのそれほど若くないというふうに思いますね。で、お嬢さんもかなり、年の、いっているっていうと変ですね、年齢のかなり上のお嬢ちゃんって感じではないお嬢様がいらっしゃるのではないかなというふうに想像します。ね、余計なこといっぱい言いました。そして、高田さん、コロナの方は本当大丈夫でしょうか。ブラジルのあまり良くない情報がこちらにもいっぱい入ってきています。確かもう亡くなった方が6万人を超えてますよね。あのボルソナロ大統領、いいふうなボルソナロ大統領がマスクもせずに、あのコロナはちょっと風邪のきついようなものだから心配いらないんだみたいなことがね、日本でも再三流れました。その前には、コロナの騒動がこういう問題が起きる前には、あの熱帯雨林がね、どんどん燃えていったり山火事にあったり伐採されていっても、そんなことより経済の発展だみたいに言い放っていたというふうに聞いています。あの大統領率いる、ね、あのブラジルがコロナに苦しんでいる、 もう亡くなった方の棺がガーッと並んでいて、それを埋葬するというシーンも映像で来ていますが、あまり深く掘らないでなんか埋めてしまっているようでね、あの数をあの深さで埋めるだけで大丈夫なんだろうかなというふうにね、本当にいらんお世話ですけれども心配しています。ブラジルのこの感染者、亡くなった方の数の伸び具合というのはね、もう本当恐ろしいほどのものがあるので、高田さんも注意をしながら気を使いながらの日々だと思うんですけども、これからもこのポッドキャストを聞いてもらえればなというふうに思います。メールありがとうございました。さてね、コロナに染まる会じゃなくメールに染まる会です。大変な間違いをしましたね。はい、あっちに染まってはいけません。編集したい。続いてのメール、これはねキウイさんっていうに言っていいんでしょうかね、日本人にはちょっと発音しづらいキウイさんです。実はね、男性なのか女性なのか分かっていません。でお名前を紹介してもいいですよ、メールの内容も大丈夫ですっていうふうにお返事はもらっているんですけども、ね、想像するに女性ではないかなというふうに思っています。おそらくそうじゃないかなと。日本語でいただいたメールですけれどもね、きっちりとした日本語でねいただいています。でその最後のところに、じゃあまたね、ではまたねっていうふうにね、それではまたねっていうふうに日本語で書いてあるんですね。これは多分女性だろうなっていう、女性らしい、メールの結び方だなというふうに思っているので、勝手に女性だと思っています。させてもらったメールは、お元気ですか、ゴーゴー英語会話も聞いていますでね、このゴーゴー英語会話、私も再三お話ししていますが、私がこのポッドキャストを始めるきっかけになった私の大好きなポッドキャストです。英語と日本語のミックスの会話があって、内容も楽しいで、英語の勉強にもなるというもので、そこのヨシさんという人には私も大変お世話になっています。でその方が、そのご自身のポッドキャストの中で私のポッドキャストを紹介してくれた、それで聞いてみようかなと思って私のポッドキャストの方に来てくれたというキウイさんです。こういう説明がもう恐ろしいほど下手くそですね。でね、キウイさん、メールを受け取って幸せな気分になってください。あー、いいなこの感じは。私がね、もう毎回メールください、メールください、もうどんな内容でもいいですって言ってるので、いや、じゃあ一丁送ってやるかということで、送ってくれたんだと思います。もうね、十分幸せです。メールが来たということだけでも幸せ、書いてくれたということを考えても、それでも本当に幸せですよね。そして名前紹介していいですかっていうふうに私がお尋ねのメールを送った後に、で国も教えてください、お住まいの国はどちらですかっていうこともメールに添えて送ったんですが、わかりました、いいですよ、紹介もいいですよ、でも私が住んでいる国についてはクイズ形式にしましょう、当ててくださいっていうことで、おー、そういう人なんだな。なんとかね、風貌というか顔がね、こんな感じの人なのかなっていうね、ちょっと浮かんだりしますよね。こういうの私大好きなので、クイズできたか、クイズ大好きです。加えて言うならギャンブルも大好きですけどね、大好きです。そうか、じゃあ受けたらどうって言ってね、クイズをね、ヒントを10個言うので私が住んでる国を当ててくださいっていうふうに書いてあったんで読みました。チョコレートで有名な国ですよ、ね、有名なブランドもあります、 たくさん輸出もしています、チョコレートで有名な国なんです。ああそうなんだ、ね、もうこうなると文明の利器を使いますよね。チョコレート輸出も多い、有名でやってみるとね、出てきました。チョコレートの輸出量が一番多い国は、あと思いましたけど、ドイツって書いてありましたね。1位がドイツで、2位3位がベルギー、オランダって並んでいたでしょうかね、ちょっとごめんなさい。で意外に上位の方にポーランドってあったんでね、そうなんだ、ポーランドチョコレートをいっぱい輸出しているんだ、ね、原料としてのチョコレートだとは思うんですけども、そういうな表記があって、おー1位ドイツでもな、メールアドレスのこの文字を見たりして、綴りなどを見ているとドイツ語の匂いはしないな、でドイツの人がまずいの一番にチョコレートで有名ってことを言ってくるってね、考えづらかったんで、これはドイツじゃないだろうな。でそうなるとオランダかベルギーだな、 この雰囲気はオランダかもしれないけども、なんとなくチョコレートオランダよりはチョコレートベルギーの方がに結びつきが強いなと思ったので、ベルギーというね、私はねもう決めましたね。ベルギーね、あの日本でも有名なゴディバもね、ベルギーのブランドですよね。アメリカの人なんかはあれをゴディバではなくてゴダイバと言ったりするそうですけども、ゴディバもう有名なチョコレートメーカーですよね、ブランドですね、高級チョコレートとしてもう有名なゴディバもあるベルギーであろうということで、ベルギーですっていうね打ち返しました。でその打ち返したメールが、どうですか合ってますかっていうふうにやったら、それね届いていなかったようでね、非常に申し訳ないです。このメールについて私も扱いがあまりうまくないようで、ちょっと相性も良くない気もするんですけど、なんか消えてしまったり変なことになってるんですけども、早口になってきましたね。そのメールが実は届いていたということなんですね。で、あ、キウイさんは、あ、当てられてしまったというふうになったんですが、私もドジですよね。ヒントを10個言うから当ててくださいっていうのはね、いきなり1つ目のチョコレートに関するヒントで答えてしまったんですよね。で、10個っていうのになんでチョコレートなのかなと思ってね、おかしいなと思って読んでいたんですけど、そのチョコレートの後に、カカオのお豆の種類、ファラスラロシュ、アリバシュ、カリオロシュで、あのカカオの豆の種類についてもずっといっぱい書いてあるので、これが第2のヒント第3のヒントなのかなと思いながらね、そしてベルギーですかなんてメールをしちゃったんですね。バカですよね。もうちょっと待っていれば次のヒントは、小便小僧という有名なあの銅像で有名とか、ワッフルで有名とかで、次々ヒントね、クイズが来るはずだったのに勝手につんのめって答えてしまったんですよね。もうちょっと待ってれば、あのベルギーかなって分かったとしても、引っ張っていけば、もっともっと楽しいクイズヒントがもらえたのにというね、本当にね俺はドジだなというふうに思いました。もうでベルギーで正解でした。ね、ベルギー当たりました。ねキウイさんごめんなさい。もうちょっと私がね分かんないなというふうになってれば、楽しいヒントクイズがもらえたのになというふうに思うんですが、まあ、それは抜きにしていろいろなあのベルギーの情報などもねもらえればね、私嬉しいですね。そういうところから来るお便りはとってもとっても嬉しいです。大変にねあの幸せな気分にしてもらいました。ゴディバのベルギーからキウイさんありがとうございます。女性ですかって勝手に言ってますけど、違ってたら本当にごめんなさい。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。そしてもう一通来ているんですね。今ちょっとペーパーノイズ入りましたか。これね、紙をくる音っていうのはやたら拾うんですよね、マイク君っていうのはね。マイクはペーパーノイズ大好き、パクパクって拾ってね、バーンと音をね録音してしまうんですよね。はい、今紙をねペロッとめくりました。いただいたメールをね、ちょっとメモにしたりとかしてね、あの書いてある紙があるんですが、そういうことは情報として必要がありませんから、はい、おっしゃる通りです。さあ3本目のメールです。これはね、日本に住んでいる外国人の方からもらいました。かなり前、6月28日にもらったメールだったんですが、実は途中で終わってるんですね。で途中で終わるときに、すいません、もう10時半を過ぎたので寝なければいけません。この方のメールは英語と日本語、もう半々ぐらいの割合でね書いてありました。もうどちらでも日本語でも外国語でももう何の問題もありません。で最後の結びが、本当に10時半を過ぎたのでもう寝なければいけません、忙しい仕事をしているのか、もう疲れ果てているのか、その中でメールを書いてくれたのか、もしかしたらすごく朝早起きが必要な仕事かもしれないということでね、ああありがたいなっていうので、途中で終わったメールをね、続きも書きますってなってたので、その続きを待っていたんですが、なかなか来なかったんですね。相当忙しい方だと思います。それでどこの国の人なんだってまだ言ってないですよね。で昨日ね、またもしかしたらメールが届いていないのかもしれないっていうこともあったので、メールを打ってみました。そしたら名前の紹介もいいですし、内容もいいですよ、どうぞっていうことでね返事をもらいました。忙しいんでしょうね。短めのメールでね、あのいいですよっていう答えをもらいました。ネパールからやってきた、で今群馬県で働いている方です。 2014年に日本にやってきて、そして群馬の会社で正社員として働いているという方なんですね。ナヌ・サンクーリさん、間違ってるかな、ナヌ・サンクーリさん、読み方間違っていたらごめんなさい。でこの名前もネパールの方であれば男性の名前なのか女性の名前なのかってわかるかもしれませんが、どうでしょうね、私はちょっとわかりません。男性なのかなっていうふうに思っています。ね、外れていたらごめんなさい。ナマステの国ですよね、ネパール。私ね、ネパールに、ね、行ったことがあります。ちょうどね50年ぐらい前のネパールです。なんだ、50年前だったらお前別世界だろう、もうそんな昔の話は話すつもりなの、だったらやめてっていうふうに、思わないでくださいね。そう、50年前にね、ネパールに行きました。今日は映画多いな。カトマンズ、ネパールの首都はカトマンズですよね。でカトマンズにも行きました。そして、車で移動してポカラにも行きました。あの頃鉄道に乗るっていうイメージはなかったですけどもね、車での移動がほとんどでした。で、ね、カトマンズ、このナヌさん、ナヌサンクーリさんがどこの出身か分かりませんけど、ネパールのどの都市なのか分からないんですが、カトマンズに住んでいたかもしれない。でもカトマンズのことは、住んでいなくてもよく知っていると思いますね。当然ですよね。あのカトマンズ非常に印象に残っています。50年前とはいえ大きな変化は、ね、ないのではないかなという気がします。レンガ造りというか石造りというかね、広場があってそれを囲むように建物が建っていて、ぐるっと建物があって人が、ね、いっぱいいましたね。で印象に残っているのはそのカトマンズのお土産物屋さんっていうんですかね、お店でマンダラをね売ってました。ヒンズー教のマンダラですよね。ごめんなさいね、宗教のこと非常に弱いので失礼があったらごめんなさい。象の神様ねいらっしゃいますよね。象の神様がマンダラの上の方にいらっしゃって、その周りにこうまたそれを取り囲む、あれは神様なんでしょうか信者なんでしょうかわからないんですけれども、ごめんなさいね、マンダラについて調べるのをねちょっとね、していないですね。でマンダラというこう拝むためのものなのか、我々観光客はねポスターみたいなイメージで見ていたものなんですが、これもいけない表現かな、でもそのマンダラという大小のねこう壁に飾るようなものがあるんですね、宗教的なもので。それを売ってるお店がいっぱいあって、もう歩いていくとここもマンダラ屋さん、向こうもマンダラ屋さんで、そこでね耳に残っているのはネパールの人がね外国人相手に、まあ、売り込むわけですね。買ってくださいっていう時にリアルシルバル、リアルシルバル、 This is リアルシルバル、シルバルってよく言ってました。これは本当の銀を使って書いてあるんだよ。確かにマンダラって銀色を使ってる部分が結構あって、そこの銀色は本当の銀を使って書いてるんだっていうことが言いたいらしいんですね。ですからリアルシルバル、 This is リアルシルバル、いいものなんだよってことを言ってました。そこね非常にね耳に残っています。それが、カトマンズの風景ですよね。ね、本当ね昔のこととはいえ部分的なことしか分からなくてごめんなさいね。でその後は車ですごく移動していってね、もうものすごい距離、ポカラという町に行きました。ポカラ、もうねヒマラヤ山脈がよく見えて、あそこにエベレストが見えてる、もうすぐそこに見えるようなところにあるポカラという町です。実際はかなり遠いんですけれども、ポカラに行きました。ね、ポカラもね綺麗な町で高い建物があまりない、あここは広々してるな、でも冬とかきついのかなっていう町でした。ね、まあネパール話ばっかりしちゃってる感じで申し訳ないんですけども、一つねカトマンズからポカラに移動するときって、まあ、車だったんですけどもね、先ほども言いました。で舗装もしていない暗い道、街灯なんかがねほとんどというかほぼゼロだったという印象があります。でそこも夜間に移動しなければいけない日があって、もう真っ暗な中をね、多分ポカラからどっかの町に行く時か分からないんですけども、本当川沿いの道をねガーッと行きました。もうヘッドライトだけが光っている、周りには明かりがない。で次の町に行くまでは明かりがない。で町に着いたとしてもあまり明かりないんですよね。で 車で移動する沿道のね、その風景というのはもうガタガタ道の、そのバウンドばっかり、何も見えない。かすかにヘッドライトが前方を照らしている。でもね、ところどころね、あ、周りに家があるなって感じるところが結構あったんですよね。あ、ここは小さい集落のような家がある、ね、でも電気もガスも当時なかったですね。そういう道を走っていました。で、あ、家があるなと思って、たまたま車が減速した時にふっと家を見てみるとね、誰もいないように見えるんですけども、目がキラッて光るんですよね。あ、誰かいるんだ、どなたかいらっしゃる、ね、そういう町集落のところをね、結構通っていきました。本当に電気もガスもない世界、50年前のあそこっていうのは、暗くなったら寝る、明るくなったら仕事をするっていう世界だったんだなというのを思います。誰もいないと思って、あ、家があると思ったら、あ、どなたかいらっしゃる、目が光ってるっていうのはね、何度かありました。あ、すごい世界だなっていう気がします。あんなね、暗い夜道、危ないところをやっぱ走っちゃいけないですよね。でもそんな印象深いことがありました。で、ポカラという町からこのウッタサルキア村っていうところに行って、まあ、お仕事もしたんですが、ね、よく覚えています。でね、ネパール話長すぎました。そして早口でした。でね、ナヌさんはメールの中でこういうような表記をしています。ついついね、何々ね、なんとかねっていうふうに語尾にねをつけてしまうことが多くて困っている。会社の先輩や上役上司の人と話すときにも、ちょっと私のしゃべりよれてきましたね。そういうときにもねを使ってしまって、これはいけないなと思ってるんですけども、それを直す方法はないでしょうかっていうね、質問というか相談というか、メールでしてくれています。ありがたいですね。私ごときにそんなことを聞いてくれて本当にね、ありがたいと思います。で、このねについて、例えば私ね、これね、とても食べたいね、今度ね、あのね、で、あれがね、次食べるのはね、今度はね、ついついねを言ってしまうのは日本人でも結構います。あ、ねが多いな、それからまが多いなとかね、そういう人も癖としてあります。で、このナヌさんの場合、やっぱりね、ねが多いなっていうのはね、ある程度想像ができます。私が50年前にネパールに行った時の通訳さん、彼はカマール・ドジ・ジョシという、ね、フルネームでしたね。よく覚えてます。今ご健在かな、私よりはもう年かなり上でしたから、かなり年配になっていらっしゃるかっていうところですね。そのカマール・ドジ・ジョシさん、日本語とってもうまいんです。なんで日本語があんだけうまいのかってちょっと聞いたけど忘れちゃいましたね。で、日本語うまいんですけれども、彼の喋り方の特徴がありました。この建物ね、なんとかがね、なんとかね、だからあそこに行ってね、なんとかしてね、あ、今度車ね、乗ってね、これ注文するね、ね、本当にね、根をね、もうこれでもかっていくらいね、ゴミのところにつけていました。私ね、日本ね、大好きね、あ、次これね、この紙取るね、あ、その食器でね、食べるね、もうね、ちょっと極端に言いましたけども、本当にね、根が多い喋りをしていました。だからネパールの人が日本語を勉強すると根を多く使ってしまうっていう傾向がね、絶対にあると思います。だからナヌさんだけではないということは言えると思うんですよね。まあ、2人の例しか知らないのに偉そうだなと思うんですけど、私はそう確信しています。だからナヌさんは、あ、みんなもそうなんだな、ネパール人が日本語を勉強するとそういう風になる傾向があるんだなというふうに思った方がいいです。でね、考え方は、単純というか、なんかいい加減な答えですけど、これ以上根を増やさなければいいな、何かっていうと根をつけてしまう、まあ、これ以上増えちゃいけないなというふうに思うぐらいがちょうどいいと思います。で、できれば少し減らしたいな、こういうふうに考えるのが一番の苦しくない、早近道だと思います。みんなはね、それほど気にしていません。ちょっと根が多いなと思ってるくらいで、それを直せとは思っていないと思います。でも、ご本人が気になるのであれば、今よりは減らそうなって思っていって、ちょっと減れば十分だと思います。全然答えになっていないでしょうかね。私もいっぱいね、言ってますね。で、本当にそう思います。言葉の癖というのを早く直したい、いろんなものを早く学びたいっていうのを早くしたいと思うんですけども、急にはなかなか直らない、身についたものがあるので、これ以上増やさないで、できればちょっと減ったらいいなぐらいがね、ちょうどいい考え方じゃないかなというのを思います。 今日は長くなりましたね。メールで染まる会ね、やっちゃいましたね。もうね、35分になろうとしています。これがあのポッドキャストの枠の中に収まるかどうかね、ちょっと苦労するかなというふうに思います。眠い中メールをくださったナヌサンクーリさん、サンクーリさん大丈夫でしょうかね。ネパールの方ありがとうございました。でお仕事の方もとっても大変そうですけども頑張ってくださいね。またよかったらメールを送ってください。その他の方々もあの、ね、今回たまたままとまったメールをいただきましたけれども、メールほどは嬉しいものはないというふうに思っています。全部小文字で大切 .japanese@gmail.com、ここまで、よければ送ってください。どんな内容で もう大歓迎でございますのでお願いします。今回は思い切ってもうメールの話題ばっかりでお伝えしました。私の昔話が非常に多くてね、鬱陶しいな、その話いらないからっていう部分が多々あったとは思うんですけども、ご勘弁ください。それではこれで失礼しようと思います。聞いてくれて本当にありがとうございます。皆さんは今こんにちはでしょうか、おはようございますでしょうか、もしかしたらおやすみなさいという時間が近づいているかもしれません。ではまた次回以降もよろしくお願いします。 To be continued.